77.1 社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
この町の町づくり、都市ガス、プロパンガスの安定供給、建設設備の施工、管理、都市整備や建築プラン、ものづくりで実現する私たちの町づくり、みんなの笑顔と豊かな暮らしのために、九州ガスホールディングスです。
パパおかえり。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
パティスリーサンミシェルのパティシエは笑顔を作ります。それはパティシエが作った美味しいスイーツが幸せを届けるからです。大切な人へ大切な時に美味しい贈り物お手伝いします。長崎新都町パティスリーサンミシェル。
中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や FM 諫早の太田までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
社長さんいらっしゃい。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和5年3月20日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆さん、こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様、こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんをお招きして、 FM 諫早二次ラジスタジオから1時間生放送でお送りしてまいります。よろしくお願いいたします。
始まるよ。
はい、今週も始まりました。みさちゃんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
なんとこの番組が200回
はい
ということで、
記念すべきの200回、おめでとうございます。
200回続きましたね。 いろんなことがありましたけど ね
本当
台風もあったし水害もあったし、
うんうん、水害もあったし
コロナもあったしで ね
いろんな出来事ありましたけど ね本当たくさんの方に ね来ていただいてね、
そうそう、一回も休むことなくね、
本当 ね、うん、
私も含めて、
うん、病気にもならず、
病気にもならず
頑張りました、おいちゃん。
そうね、まあ、本日はあの200回の記念としましてですね、はいはい、うん、後ほどご紹介しますけどスペシャルゲスト様を、
そう、なんとなく緊張してない、
なんとなく緊張してますよ、
ね、だ
今日はちゃんと喋ろうかなっていう気がしてるんですけどね、
おちゃんの喋りがなんとなく緊張してるな、
そりゃそうですよ、やっぱり
普通にやってほしいな
今お声が聞こえましたけどもね、記念すべき200人目のゲストなんですね、
200人です、はい、
テレビ東京ワールドビジネスサテライトを立ち上げ、うん、この番組まだ未だに続いてるんですよ ね、
そうですね、
で現在は九州へ移住されて、
はい、
産学官の連携で九州独立構想九州アイランド計画を立ち上げられてですね、はい、そういった若林宗男さんをお迎えして2時間のスペシャルでお送りします。2
時間スペシャルですね、
光栄です、
ね、
持つかしら2時間、
持つと思います。ようこそ、
ようこそ
福岡ですよね、
福岡から参りました、
今日は自家用、
いやいや新幹線に乗ってみたい、
自家用
ジェットかな、
自家用新幹線です、
はい、
どうだったです、
あ、どうでした、
新幹線
竹岡からか、
あの随分近いですよね、
うん、日本一短い新幹線、
そうそう、あの竹岡からの新幹線は本当にすぐですから、嬉野泊まってその次が諫早でしょ、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
だから実はあの列車の中でパソコン開いてコンセントもチェックして、じゃあ、ま、仕事ができそうだなと思ったらもうすぐにあの間もなく諫早ですみたいなですが来て
でしょうね、
結局パソコン開いただけで立ち上げただけで終わっちゃったという、
だからこの先その長崎が終点なんですけど、諫早長崎間なんか8分ですから
ですね、
はい、
でもまあそうやって近いっていうことが逆に分かったっていう、
あ、そ
うそういうことなんですね、
新幹線がなければもっとかかるわけだから、
うんうんうん、
そういう意味で言うとやっぱり新幹線の力はすごいなと、
すごいですよね、まあ一つの物差しになっていくから、
そうそうそうそう、
まあ例えばそのプロサッカーのね、うん、ビファーレンというチームがあって、うんうん、諫早のスタジアムで長いことやってたんですけど、うんうんうん、来年か1年後ぐらいはもう長崎のスタジアムにお引越しされるんですけど、
ね、
うん、なんかね遠いところに行くような感覚もあるけど、うん、8分やろ
うですね、
そう8分で着くようになる、はい、まあ、近かったんだって、うん、逆に感覚がね、
だからそれはそういう地元のサッカーチームにのホームでしょ、
うん、
でアウェイのチームが来るときにね、
うん、
アウェイのチームと一緒にアウェイの応援団も来るわけだ、
そうです、そうです、
それでナイトゲームだったら止まらざるを得ないわけだから、うんうんうん、それは当然その人たちはただサッカー見て帰らないから、
うん、
あの街であの勝てば勝ったで嬉しいお酒を飲み、
そうですよ、
ね、負ければ負けたで焼け酒を飲むわけなので任した方がたくさんお酒の消費量は増えると思うけどそういう意味で言うとそういう人たちが来やすくなるっていうことはね、
うん、
すごく大事なことですよ、
ね、う
ん、
そういうことですよね、うん、だから若林さんおっしゃるようにその観光は宿泊で経済が動くって考え方をお持ちで、うん、だからその辺をね、うん、ただ昼間見せるだけじゃ、
うん、
お金生まないもんね、
そうです、そうです、
実はね、まあ、九州も福岡もそうですけど、
うん、
ナイトライフエコノミーっていうね、あるいはナイトライフエコノミーだな、
うん、
要するに夜お金を使う仕組みを持ってないんですよ、うん、例えばニューヨークに行けば、
うん、
夜8時からブロードウェイがあって、
はい、
でその後10時11時12時朝の2時ぐらいまでジャズクラブが十何軒あります、
はい、
だから晩ご飯をいつ食べるかを考えなきゃいけないぐらい、
うんうん、
夜の生活は中洲に行ったら一丁上がりじゃないわけですよね、そういうやっぱり文化があるところからお客さんが来てる人たちに遊んでもらえるような失礼になってるかっていうと、まだまだそこのところは足りないですよね、まあ、ロンドンもパリもニューヨークもそういう都市で観光をやれるところは夜が充実してる、
うん、そっか、
そういうことですよ、
だから実はね長崎チャンスがある、うん、長崎はね、
うん、
日本の西にあるから、はい、夕日が綺麗。
そうです、う
ん、それからあんまり人も住んでないっていうこともあるし、うん、都市化も進んでないっていうことは逆に言うと、うん、夜の星が綺麗。
綺麗です、はい、確かに、
ね、うん、それから大村湾の方を見れば、はい、朝日が海の方から上がるシーンも見られる。
そうです、
このね、夕日朝日星を見せたら止まらざるを得ないですよね。
そうだよね、確かに、ね、
そうすると一泊一人1万5千円とかで、奥さんと2人カップルできたりすれば3万円、
うん、
でちゃんと3度の食事を食べるとその分また加算されてここの町でお金が使われるわけだから、うん、そういうふうに観光を組み立てるってことはやっぱりすごく重要なんです、
うん、はあ、そうなん
ですね、
うん、うん、今日大学
みたいな、そう、今日なんか本当大学みたいな。
いやいや、そう思うよ。だからあの、ね、いろんなとこで若林さんお話しされてるのを、うん、最近だと YouTube で音源聞けたりするので、うんうんうん、もう聞いてるとなんかすごいなんかね、うん、そうだそうだって思うよ、
うんうん、
ありがとうございます。
いやいや、まずは褒めてから
何、まずはということは何が起こるんですよね今からちょっと怖い、
まあ、生放送だからあの覚悟してます
まあそんな若林さんですけど、学生時代ってどんな若林さんだったんですか。
学生時代、
東京でいらっしゃるんですか。
キャンパスの中にね、うん、寮が、女子寮が4つ男子寮が1つ大学院生の寮がもう1つあるぐらいのキャンパスの中に寮がいっぱいある学校で、その中の一つ男子寮の一つに4年間いました。
へ、
面白かったですよ。
例えば、
うん、いや 寮長をやったりねしてましたけど、例えば面白かったことっていうのは、その入学するとその女子寮に男子生徒、男子学生は先輩に、寮の先輩に連れられて挨拶回りに行くんですよね
へ
で、もう今すでに嬉しそうな
顔
になって
らっしゃる。4年生とかの、うん、その女性女学生って大人じゃないですか、うん、18の1年生から見たら、
は
い、そういう お姉さんたちの前に引き出されて質問されたりするわけですよ、うん、でね、だからここがなかなかね、まあ、イニシエーションですよね、入門編みたいなね、そういうことがあったり、それから男子寮が3つあるのでそれぞれ女子寮に多少人気取りをしたいみたいなので張り合ったりね、
うん、
で女子寮にストームをかけたりするわけですよ、
うん、ストームって何。
ストームってね、女子寮にね、集団でね、女子寮に入ってちょっといたずらして帰ってくる
それストームって言う
んですか。なんかストームって言うとかっこいいけど
例えばね、旧制高校なんかはね、寮同士でそのストームっていうのは出かけていって、うん、寝かせないで議論ふっかけて、うん、論破するみたいな遊びもあるんですよ、うん、まあ、我々はもう少し
砕けた感じ、
砕けた感じでだからまあいろいろね、女子寮のトイレにね、金魚を離して帰ってくる。
それは喜ばれるでしょうね。
で翌朝びっくりしたっていうニュースを聞くのが楽しい。
ああ、わかります。
もうね、若い頃はね。
そうそう。
いや、若林さん失礼ですけど、おいくつでいらっしゃいます。
僕、
うん、
僕あんまり年言いたくないですけど、うん、70歳です。
あ、
え、本当に。めっちゃね、私お隣で肌ツヤいいなと思って、ツヤチューされてるから。
それは悪いことばっかり考えとる。
あ、そっか
日常的
に。いやいや、まあ、あんまりあれですね、年取らないですね。
いや本当にですね、いや失礼です、私年下だと思ってました。本当に
お姉さんやったね。
お姉さん
お姉さんじゃないよ。
お姉さんじゃない。
もう最近だから一回り若く言うことにしようと、う
ん、いいですね。
いいじゃないですか。
つい最近もそういうことに友達から言われて、うん、そうしようと思ってたんだけど、うん、まあラジオでいきなり一回り若く言っちゃって、あれ嘘でしたみたいに言うのもちょっといかんやろうなと思って正直言っちゃいました、う
ん、皆さんにお見せしたいぐらいの綺麗な肌で、本当知らなくて、
いや、ネットで検索したらいっぱい出てくるよ。
でもね中学生時代の僕のあだ名はね、うん、ボツラって言われてたの。
何
ですか、ボツラ。
ボツラって僕らの子供の頃ってね、うん、 総天然色映画で、
うんうん、
ゴジラとか、
はいはい、
モスラとか、
うん、
ラっていうのは怪獣なのよ、
怪獣の、はい、
でニキビがいっぱいだったからモスラってそれ男がつけたじゃなくて、
うん、
クラス その女生徒たちが中学生時代に僕のことをみんなでボツラボツラって言
われて、う
ん、ひどかろ
ボツボツボツボツができて
ボツボツができてすごかったの、うん、
総天然色映画ってカラーのこと
ですか？カラーの
ことでその大学は4年間でご卒業になられて、
おかげさまで
そしてもういきなりテレ東ですか？
そうです、
もう最初から。
そうです。
なんでテレ東だったんですか？
話せば長くなるんですけど、
いや3秒ぐらいでお願いします。
まあ、ご縁があったからですよ。3秒、
ご縁があった
んですか？ご縁というか、いや、ご縁というのはどういうのかというと、僕あんまり就職熱心じゃなかったんですよね、
うん、
でサッカーやってたんで、
はい、
サ
ッカー部のご縁で先輩たちがお前ちょっと来いと言われる会社がいくつかあって、
うん、
どっかの銀行とか新日鉄とかね、落ちるんですよ、
うん、
で最後にまた銀行に 誰か後輩来ないと会社の中でちょっと肩身が狭いからお前来てくれって言われて、じゃあ試験だけ面接だけ受けりゃいいんですねって言って行ったの、
は
い、
うん、
そしたらこの銀行通っちゃったの、
はい、
してみんなに寮帰ってきて、
うん、
なんか俺銀行員になりそうだって言ったね、全員が、
はい、
お前向かないよそれで家に電話かけて母親に、いや銀行員になりそう、お前いいのかいって言うんですよ。
うん、
お前新聞社とかテレビ局とか行きたいって言ってたんじゃないの？
あ、行きたかったんだね。
で、そうそう、そういうふうに言ってたんじゃないのって言われて、それで翌日大学 その就職室に行って、
はい、
なんか決まりそうですって言ったんですよ。
はい、
したら君銀行向かないんじゃないか
みんなに言われて、
まあ、今なら放送局 その何その大学推薦の放送局が3つ来てるから、うん、これ全部推薦してあげるから全部受けてごらんって言われて、で NHK と TBS とテレビ東京と3つ受けたんですけど、NHK と TBS は君この会社に君の先輩いるの知ってるみたいな質問
で、
名前言ってごらんって、そんなこと準備も何もしてないから、
うん、
いますかとか知りませんとか落ちちゃいまして、である放送局では役員面接で議論になっちゃって、僕大学時代卒論がね、炭鉱、要するに明治日本の、
うん、
その炭鉱業における労働者の成立過程みたいなのね、
うん、
労働者はどっから来たかみたいな、労働者なんていなかったけど江戸時代に、うん、それが突然近代産業を始めるってことになって、労働者をどっかから持ってこなきゃいけないんだけど、うん、それはどっから来たのかっていう研究が私の卒論なの、
はい
はい、でその話をしたらね、うん、組合運動で揉めてた会社の役員がね、
なるほど、
こいつ組合やるんじゃないかってで、ね、議論ふっかけられちゃってね、
はいはい、
でまともに応じちゃってね、
うん、
落ちましたでテレビ東京はね、ちゃんと銀行も入ってますと、
うん、
ここも受けてますと、うんうんうん、で役員面接でそこ通れば入れるんだけど、君うちの会社が通るって採用するって言ったらどうするっていう質問するんですよね、
うん、
決まってますよって、入りますって言ったらね、
うん、
君ね、そういう時はね、一晩寝て考えさせてもらいますとかね、家に帰って相談してきますとか、そういう返事ができないのかって言われてねあ、これは入るなと思った、
はい、
それで入れていただきました。
へー、
そんなことがありました。
へー、でも当時って割とこうなんていうの、ランクっていう言い方はおかしいかもしれんけど、うん、どっちかといえばマイナー、
マイナーテレビ東京はもうマイナーもいいところ、
ね、ですよね、うん、
マイナーもいいところというより、民放労連というのがあってね、
うん、
まあ、労働組合の集まりなんですけど、はい、テレビ東京はキー局じゃないんですよ。キー局の労働組合って東京の、日テレ、TBS、はいはい、フジテレビ、テレビ朝日っていうのはキー局なんですよ、うん、で準キー局っていうランクがあってね、
あ、
準キー局っていうのはテレビ東京はもちろん入ってるけど、
うん、
準キー局には例えばいわゆるその政令指定都市の民放局、 うん、だから例えば RKB とか、
うんうんはいはい、
KBC とか、うん、そういうのと民放老連的なランクは一緒なんですよ。つまり給料や何かも含めて、うん、そういうところだって。
へえ。いや僕はあんまりテレビ見ないんですよ、
うん、
ただあのうち豪邸なので勝手に10日分ぐらい全チャンネル録音してくれるんですよね。
あ、素晴らしい。
これめっちゃ便利で、ね、それで必ず見るのが欠かさず見るのがカンブリア宮殿なんですよね。でそれからね、出川哲郎の伝道版でしょ、は
いはい、あれも面白いね。
で孤独のグルメでしょ、
う
ん、で何でも鑑定団でしょ、
う
ん、それで時間余ってる時は言うは何しに東京へでしょ、うん、そして、さらに時間余ってる時は言うじゃ吉彦なんですよね、うんうんうん、これ全部テレビ東京なんですよ。全部テレビ
東京。ありがたいですね。
いやこれはね知らんかったんや、
うんうん、
ただ今回
あ知らんかったがもうすぐ出るじゃん。ちょっと
知らんかった
よ。そうそう知らんかったんや。ただ今回若林宗男さんが来られるということで、うんうん、テレ東で検索したんや、
うん、
でテレ東人気テレビドラマみたいなの検索したら、うん、俺が見とるやつ全部やんみたいな、
う
ん、
あそうな、ね、すごいな。
やっぱテレ東ってね面白い、
うん、でもうち豪邸とテレビが自動的に録画してくれるのは何にも関係ないね。
あれ便利よ。
あのだからそういう意味で言うと4つのキー局と5番目のキー局みたいになってるわけだけど、うん、歴史も違うし、
うん、
もう後輩もいいとこなんですよね。
うん、
まあ、一番新しいとこの古いとこから見たら10年ぐらい遅れて生まれてきた子供みたいなところがあるので、はいはい、うん、しかも放送局系列の局はあのみんな20局以上のネット局でしょ、
うん、
つながってるでしょ、はい、テレビ東京を持っているのは6局ぐらいしかないですから。
なるほど。九州ではその福岡、
うん、そうそうテレ九、
テレ九、
うん、あと北海道と、うん、あと東阪名と、うん、それから岡山とあの高松瀬戸内、
うん、
でまあそういうそれだけしかないんですよ
今も。ですか
今も。
へ、
だから結局一つの放送をやっても、うん、それその広告がそもそも入ってこないわけですよ、うん、日本中から、
うん、なるほど、
6つからしか入ってこないわけ、
はいはい、
だから制作費がないんですよ。
でも面白い番組がいっ
ぱい、だから制作費がないんだけど そういう人たちと戦わなきゃいけないから、
あそか
違うことをやらなきゃいけない、
うんうん、
つまり同じことができる制作費がないわけだ、
うんうんうん、
だから同じことで勝負したら絶対それは制作費 その少ないのが見えちゃうわけですよね、
うんうんうん、
ドラマやれば有名な人たちは使えないとかって話になるじゃないですか、
はいはい、
セットもなんか何にもセットがなくてなんだか知らないけどあのオフィスで撮ってるみたいなことになって、それは今目の超えた視聴者みんな分かっちゃう、
うん、
だからそれをバレバレにしてやるか、もうそういうこと関係なくて面白いみたいなことにするかしかないわけ、
はい、
なるほど。
それはもう、まあ、遺伝子みたいなもんですね、
まあ、結構弱者の戦略ですよね。
その通り、うん、その通りです。
それでいてだって出川哲郎の電動バイクって業界全体見ても上位でしょ、
うん、これが面白いんじゃない。
全国回ってさ、うんね、最近47都道府県全、うん、制覇、うん、
全制覇ですね、うん、
それでね大事なのはね続くことなんですよ、うん、今日200回ですけどね、
はいはいはい、
要するにね続くっていうのはね何が続いてるかって作ってる人たちが続いてるって大概思いますよね、
うん、
放送局が続いてるとか、はい、続いてるってのは何かって言ったらね視聴者が続いてるんですよ。
なるほど。
あそうか、
なるほど、
そうよね。
200回続いてるってことはね、うん、毎週ちゃんと聞いてる人がいるから、
う
ん、スポンサーもちゃんとそれが分かるから、
うんうん、
続けようって話になるんで、
なるほど。
だからその人たちがいるかいないかってことはすごく大事で、だから続けないとその人たちをもうみんな聞かなくなる、
うんうんうん、
で時々特別番組をやりすぎるっていうのはあんまり良くないんですよ、
うん、
それ切れちゃうから、うん、だからもちろんテレビ東京もサッカーなんか J リーグの初めの頃ずいぶん盛り上げましたけど、うん、結局それって普段見てる番組を飛ばしちゃうわけじゃないですか、
はいはい、
今日はあの
何かをなくしてね、
そう放送局のご都合により普段やってる番組はお休みして、うん、今日はサッカーの特別番組をお送りしますってやっちゃうわけ、
うん、
そうするとおっとなんで俺サッカーファンじゃないぞ俺はみたいな人が、
ね、
そうするとそれやると逃げちゃうわけ、
うん、 国営放送がよくあるやつよね、
うん、そうすると翌日戻って来てくれればいいけど、うん、翌週だから続けるっていうのはね放送局の努力というよりはお客さんがあってこその話なんですよ、
ね、リスナーさんありがとうございます。
ありがとうございます。続けさせていただいて、うん、4月からも続くらしいんですよ。
ありがとうございます。
なんと
素晴らしい
いやいや本当ねいいご縁でですね楽しいですね。
もうね若林さんのお話面白いですね。
だからもうなんか知恵と工夫と夢と希望とだらけやろ、うん、ねえ
もう止まらない止まらない。
中小企業の皆さん聞きましょうみたいなことですけど、うん、でも僕ねあの話戻るけど長崎県がいまいち経済に工夫がないのは、うん、カンブリア宮殿が映らないからなんや。
あえ映らないのかな。
映らないですね。だから有線放送を引いてるところはテレビ、うん、あテレキューか、うん、を開けるので僕も毎週見れるけど、うんうんうんうん、そうじゃないところは地上波だけのところはないの、うんうんうんうん、そして長崎の関係の企業さんがカンブリア宮殿出た時だけ忘れた頃に再放送的にある、うん、
あなるほど。
あれ、ね、テレビ東京の、ね、経済番組ってねあの月に500円払うとねあの録画見られるんですよ。
あー、うん、今 TVer も結構
TVer やったっけ、 TVer、 ったっけパラリやったっけ
TVer で
だからそういうのちょっとうまく活用されるとか、う
ん、あれはね経営者見た方がいい。
だからここだけの話ですけど、うん、例えば中小企業家同友会の集まりでね、うん、そういうのをみんなで見合うみたいな、うんうんうん、30分見て、うん、見た後みんなで感想を言い合うみたいな、うんうん、そういうセッションを、うんまあ、上野さん中心になって作られたらいいんじゃないですか、
はい、いやいいよ ね、
いいいね。
僕も時々来ますよ。
うわいいかも。
やった
それで1時間喋るんでしょ。
そういや2人目だよ2人目
いや本当ねそれは本当にいいと思う、う
ん、なんかそういうこともいいんじゃないかと思いますけどね。
あいいですね、うん、いいアイデアいただきましたね。
だって毎週毎週ねテレビ見ながらもうメモだらけよ、
うん、
本当にカンブリア宮殿に出てくる人たちってねもう本当ね一回大体地の底に落ちた人ばっかりなんで、うんうんうん、それからその浮上するエネルギーを語られるんで、
う
ん、
面白い。そうね、
さあこれは話が尽きないんでございますがとりあえず、また5時半からね続きますんで、
はい、
しばらくお待ちください。
じゃ後半も聞いてください。
SDGs を実践する NPO 法人チームレス。学生と企業と地域が知恵を出し合い行動する探究型プラットフォームです。 NPO 法人チームレスホームページをご覧ください。
社長さん、よう気にしちゃったなった
ー。令和5年3月20日、時刻は夕方5時30分を回りました。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
竹の鮮魚みさねです。
本日は元テレビ東京ワールドビジネスサテライトを立ち上げられて現在は九州へ移住されて活動されております、はい、若林宗男さんをお迎えして2時間スペシャルでお送りしておりますが、
はい、
さあ、あの若林宗男さんとの出会い自体が、うん、はい、昨年島原で開催されました、うん、中小企業家同友会の、はい、いわゆる県大会みたいな位置づけである県内の、うん、経営者が集まって、はい、300人ぐらいかな、 集まって、うん、それが持ち回りでね、たまたま島原で、うんうんうん、その時の基調講演が若林宗男さんだったということで、はい、そのイベントっていうかね、ビッグイベントですよ。もう個性的な社長ばっかりですから、300人をまとめてね島原で盛り上げた糸編の小田さん、
はい、
糸編の小田さん、もう一歩前進で、その若林宗男さんをその島原にお招きした、そのなんていうの、そういったあたり
経緯ですよね、うん、うちの支部にですね、世界の風船っていうですね、
そうめん
屋さんが
いまして、
これ世界の古瀬がもう若林宗男さんとイベントでですね、あったということで、
食のイベントかなんか、
そうですね、2013年に、14年、
福岡で開催された、は
い、九州の食エクスポっていうのを、まあ150社ぐらい西日本総合展示場に集めて、うん、はいはい、1日に2万人ぐらいお客さんが来ました。
うわすごい、
はい、
そこにその世界の古瀬さんが、
そうですね、
糸編の小田さんは出してなかった。
僕はまだ世界の古瀬さんとも出会ってないです。
そうなの。
でもう古瀬さんがどうしてもということで、まあ、実は基調講演の候補が最初7名いたんですよ。そこから議論して議論して、で、まあ、最終的に全会一致で、うん、お若様にお願いしようということで、うん、もうチームを組んでですね、福岡の
交渉に行くわけだ。
そうですね、大名ですかね、天神ですね、に行ったんですね。
そうそう、
その出会いでした。
4人でいらっしゃいました。
その出演交渉に、
出演交渉、まあ、基本的に OK はいただいてるんですけど、まあ、ご挨拶と、招請状といって、ちゃんとした、お願いします、
お願いします、
招請状というのがあるんですよ。
ああ、はい、そういうのがあるんですね、うん
う
ん、
ただですね、やっぱりもうお話がうますぎて、そしてうちの支部長の中山さんがまたお話が大好きなので、招請状渡したいんですけど50分渡せなかった。
話が
ずっと話してて、
わかるよ、
あとちょっと世界の古瀬さんがタメ口でガンガン行くし、
なるほどなるほど、
私と部会長の北浦さんで招請状にぎにぎですね。
いつ、このタイミングを、渡すタイミングを、
もう時間決まってて、もう食事の用意とかどうしようどうしようって、もう、まあ招請状がもう私と北浦さんの後でびちょびちょっと、それを渡してきたっていう。
いやそれはね、4人も島原からわざわざ天神まで来てくださってね、はいはい、でそれ多分ね、若林は本当に喋るのかっていうね、まだ疑問も持ってらっしゃったと思うんですよ。でそういう感じもしたのでね、これはちょっとちゃんと何喋るか言わなきゃいけないって気合い入っちゃったんですよ。
なるほど。
まあ、それでまあ中山さんや古瀬さんがね、聞き上手だから、まあ、小田さんや北浦さんもね聞き上手だからついついね喋っちゃった。
皆さん嘘があります。若林ビジネスサポート大学ですよね。もう当ててくるんですよ。
もう授業になってるんですね。
どう思う。そしてこうじゃないですかって言うと、まあそれもあるけどねって言って始まるわけですからね。もう今日 のラジオもそうですけど、はい、僕ガヤを入れに来てるんですけど、全然入れれないぐらい、
そうや
もん、すごいよね、隙がないんですよ。でも綺麗にまとめて、ね、最後は続いてるのは
聞き惚れますもん、聞き惚れますもんね。
まあなんか金ちゃんとも言ってたんですけど、納得して終わっちゃうよ、
そうなんだよ、内容がね一個一個が納得するのよね。そうだそうだ、
もうこれガヤ泣かせですよ今日。
そうやな、いつもはね注意したくなるぐらいうるさいもんね。
汗かいて
きた。今日は島原の方でこの後、
そうですね、あと5名ほど待ち構えてまして、で今日実は1時2時間って、
はい、
僕も若林さんも知らなくて、はい、6時までと思ってたんで、
あ、そうなんだ、でも7時から飲もうやってなってたんですね。
7時半から飲もうやってちょっと先に始めておいてくれっていう、
皆さん先にね、出来上がったところに我々が行くという、
まあ、じゃあもっと出来上がっちゃって
る。でも30分ぐらいやろ、待っとってみたいな話やろ。
まあそうですね、1時間
俺やったら待つね。
それは多分今日聞いてますか今。
上野さんが言ったけど飲んだって言いますから うちの支部のメンバーを舐めちゃいけない。
そうやろ、乾杯の練習とか始まるよ、まあ、
ちょっとね練習もうすでに始まってるかもしれないです、う
ん、まあ余暇ですよ、う
ん、もうね。いやその島原支部の皆さんがね、諫早駅まで新幹線お迎えに来られて、でこの FM 諫早のスタジオまでお連れいただいて、そして終わり次第島原
そのまま拉致されて行かれるっていう
ありがたいことですよね。諫早の
美女軍団からもお誘い受けたと聞いております。
もうね若様っていうのも一緒に飲みましょうみたいな感じで私も誘ったんですけど
そう僕らもね結構早いと思ったんやけどな、ご案内したらもう決まってますから、ね、
ありがたいことですね。
ほら さっき言ったばかりあの宿泊で夜の街にお金落とさないといけないって言われたばかりがもう島原の方に、ね、行かれ持っていかれました。
いやこれはでも本当に日本中が、ね、考えないといけない、
うん、そうですね、
夜を気持ちよく過ごしてもらう、
うん、
ちょっとやっぱりあの街楽しかったな、ちょっと普段より遅く寝てちょっと翌朝ちょっとぼーっとしてるなみたいなぐらいに楽しませて、
うん、
その分ちゃんとその街にお金が落ちていくみたいな、
ね、
あの流れを作らないとですね、うん
うんうん、確かにね、
止まらないと見れないものね、
うん、そうです、そうです、ね、そうです、
確かにその辺がねちょっと抜け落ちてるっていうか、うん、昼間の観光地ばっかりになってるような気もするけどな、うんうん、まあハウステンボスはね、
うん、
ちょっと夜ピカピカさせて盛り上げてくれてるけど、
うん、
ね、そういうことなんやろうね。
そうですね。
さあ小田さんとはこの後も、うん、あね島原まで無事に送り届けていただくと、は
い、すいません2時間待っとってください。
終わったらもう若さもすぐ助手席で飲んでいただきます。
しばしお待ちください。
あのプシュってやつです
。プシュってやつ。
いやいやいや、
ここに用意しとけばよかったですね。
はい、
もうね本当にありがたいですよね。恵まれてますよね。大社長にね迎えに来てもらって。
そう思います。
もういじめないでください
。はい、いてやれる。はい、ここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿かっこテレ東っぽく
かっこテレ東今日ついたね。
あよすごいよすごいよ、ね、うん、なんか一歩前進という気がしてね。
じゃあ最後にこうなんか一言書かなきゃいけないんじゃない。
あこう考えたね。収録を得てこう考えた。そうそうそう、残念ながら生放送なんですねテレビカンブリア宮殿っぽくですね、うん、若林宗男さんが今の自分、今の会社、今の仕事を続けられている理由をお伺いしたいと思います。
うん、まあね、なんて言うんだろう、今日本って東京一極集中が進みすぎてるじゃないですか、うん、本当なら僕はオリンピックは九州全島で全種目 やるぐらいのことをしたらよかったんじゃないかと思うんですよね。でだけど東京でやっちゃったみたいなことで、どんどんその東京がこうどんどん人が増えて、あの豊かになってるように見えるし、僕ら子供の頃1964年のオリンピックの時に日本は相当変わりましたよね。新幹線が生まれて、首都高速道路ができて、東名高速も整備されてみたいなことが起きたんだけど、このオリンピックってそういう力があるとしたら2回東京をそういう風にしますかって、
うん、
あの九州をそういう風に変えられる力があるんなら、
うん、
それを九州に使ってほしかったなって思いは僕にはありますよ、
ね、なるほどな、そういう発想がね。
北海道はもう2回やってるわけですよね、
うんうんうん、
だからそういう意味で言うとやっぱり九州持ってきたかったけど、それは僕はちょっと遅すぎたので、うん、九州に来るのがね、だからしょうがない。だけどそういう意味で言うとまだまだね、この九州っていう島はね魅力的な、ね、島ですよ。あの、ね、農業は、ね、うん、日本全体の2割生産高ベースであるんですよね、うん、19点何パーセントですけど、水産業だって 25%、うん、鶏 の肉鶏の数は日本全体の頭数は 50% いるんですよ。
そうだったんだ。
牛の頭数は 35%、 豚が 30%。 だから食料だけだったら自給自足できるぐらい豊かなんですよ、うんうん、でその豊かさがみんなにちゃんと分かるように仕組みとしてなってるかっていうとちょっとってなるから、うん、そういうところを整備して、あのこの島がすごく豊かで幸せな島になるっていうようなことがここでできると、うん、逆に言うと あそこ九州でできてるんなら東北でもできるかもしれないってみんな思えるような状態になりやすいじゃないですか。そういうふうにして日本全体がその東京との格差で悩むんではなくて、はい、それぞれ その魅力や何かが経済的な価値になったり幸せに変わったりして、まあ、そういう国になるような入り口が九州だったらいいなみたいな。
なるほどな。
そっかそっか。
いや言われればそうなんよね。なんかやっぱりさ、諫早人が諫早見えんとと一緒でさ、うん、九州人が九州見えないっていうかな、いかに恵まれてるかね。ねえ、まだまだだって東北は雪やろ。
そうの通り。
そうよね。
そっちはのんびり、
そう
桜かなみたいな。
だからさっき農業が 20% って言いましたけど、それはね九州の農家の人たちが2倍働いてるかじゃないんですよ、うん、そうじゃない、まあ、2倍働いてるということになるけど、つまり東北や何かの人たちは雪に閉ざされる時期があるから、うん、その1年を1年中できないわけですよ。九州の人はね、幸せなことに一年中農業もできるし、一年中水産業もできるから多くなるわけ、
ね、
まさに上野さんおっしゃった通りなんですよ、
う
ん、
そう思うよ。だからそこのなんていうかな、恵まれ方に気づいてない、
そういうことです、
ね、
そういうことです、
ね、
うん、そうね。
だからやっぱり雪の深いところはさ、極端な話年間のさ3分の2ぐらい、うん、ぐらいでさ、九州はさ、うん、天候的には3分の3、
うん、みたいなことですね、
みたいなことですよね。
おっしゃる通り、
そうか、
おっしゃる通り。
ってことは九州ちょっと頑張れば、
うん、そうです、
すごいことになる、
すごいことになる、
なるほど、
もう資源がすごいあるんですね。
ある。それからね、観光の話でもね、うん、大分県の例えば国東半島から長崎までね、うん、ドライブしたらね、この距離せいぜいどのぐらいだろうね、1000キロぐらいだと思いますけど、うん、その間に変わる景色の多様性ってすごいですよ、バラエティは、これもしアメリカで東海岸から西海岸まで大陸横断鉄道に乗ったとしたらね、どっかシカゴあたりから、ロッキー山脈の入り口ぐらいのところまでは景色変わりませんから。
なんかその距離感がいまいちつかめない
変わりませんから、あのつまりね、景色がとにかく変わってくる。自動車で行ってると、海のところから平野でいて市街地がなくなると、ちょっと山の方に差し掛かって川を渡り、それからちょっと登ると今度は滝が見えて、でピークに行くと向こう側が 見渡せてっていうようなことをこうやりながら、あの福岡あたりまで来る、
うん、
それから今度はどんどんどんどん荒やっかいに近くなっていく、あの広い平野があの見えて、
あ
でっていうようなことがずっとあって、荒やっかいを回って長崎まで行くっていう間に、うん、とにかくなんか
景色が人と違う、色んな
変わり方がね、これは本当に大きな価値だ。
あ、そっか、あごめんなさい、当たり前だと思ってた。
いや当たり前じゃないんですよ当たり前じゃない
ねえ、
うん、
どこに行くにも、あもう それがずっと普段行く目にする景色なので、
うん、
ね、あの大分まで行くのはこんなところでは当たり前なんだなぐらいな感じで、うんうん、当たり前じゃないことなんですね。
当たり前じゃない、
ありがたいことなんだ、うん、
当たり前じゃない、
そうね、だからその JR 九州の観光列車なんか見事にそこをね、
まあそうです
ね、ビジネス化してますよ ね、
そう
ですね、 海岸線走るじゃん、
うん、
ね、
そうね、
海の景色がいちいち変わるし、
こ、あのこっち走りとこっち
走りとこっち走り、お日様の向きが違う、
うん、
潮の満ち引きが違う、一回一回違うわけよね、季節も違う、すごいよね。
その通りですね。
そうね、そういう当たり前って思い込んでるところに目をつけなきゃいけないってことですね。
今、うん、 その上に四季がありますからね、
うん、あそうね、
そうですね、
うん、
これからどう考えられてるんですか、これから何をしたいですか。
これから、
うん、
これからだから今大学で教えたりもしてますので、これからだからそういうことをみんなで分かるようにして、うんうんうん、それで一つ二つでもいいから、うん、その何か形にしていく、
うん、
最近やったのはだからその福岡県に八女市という、
はい、
伝統工芸が盛んな町、うんうん、農業が盛んな町がありますけど、うん、まあ、そこに、5000円のビジネスホテルが200室しかない町に、うん、まあ、3万円4万円5万円今6万円ぐらいしてますけど、そういう高級旅館を作る。でその高級旅館作ったら、
うん、
なんか俺のとこの古民家もちょっと宿にできるかもしれないと思う人が出てきて、うん、今古民家旅館は7棟ぐらい。
そうなんです、
まあ、そこそこのお値段、いいのお値段は、
あ、まあ、一番あれなのは最初に作ったそれですけど、うん、だから順番にこう埋めるように、
うん、
だからいろんなレンジの人が泊まれるようになって、
うん、まあ、なるほど、
ね、
うん、まあ、もったいない、まだ話聞きたい。
さあ社長さんいらっしゃい的にはあと3分なんですけど、
う
ん、
そうですね、そうですか、
絶対収まりきらんと思ってたので、
う
ん、この後のね、うん、シームレス学園まで先生役で登場してもらいたいと思ってましてね、
は
い、
もう本当にあの学生さんも幸せですよね、こういうお話をずっと授業で聞けるって。
いや幸せやし、ね、そのまあ、大学だけ、そこの大学だけじゃなくて、うん、そのリアあのネット配信みたいなのもなんか、うん、やっていただけると ね、
ね、
いいよね、
うん、
それでうちが窓口になりますか。チケット販売
よろしくお願いします
あの若さま、次はあのまた美女が変わりますので、アシスタント、
あ、そうそう、はい、金ちゃんもね、もう最初からスタジオ入っていただいて今ね待機してもらってますけど、本来はね、あの2人で挟んでたんですよ。
あ、そうです。
でコロナで少し間隔空けた方がいいやろってなって、うんうんうん、今この体制なんです。
この間まではここにこう仕切りが、
パーテーションがあって、もういいかなみたいな感じなんですけどね、うん、でもこの1週間僕はマスク外して生活しましたけど、
うん、
いや温泉宿も行きました、ご飯食べにも行きました、嫌な顔はされんかったね、
うん、
なんと心地よい、
そうね、
うん、生活をしてましたけどさあ、 あっという間でしたけど、まあ、続くんですけど次週ですね、
はい、
次週のこの番組は3月27日、3月も終わりでございまして、うん、記念すべき201人目のゲスト様、
はい、
海上自衛隊第22航空軍司令鈴木克也様にですね、
はい、
いわゆる隊長ですね、
隊長ですね、
お越しいただく予定になっておりまして、うん、もうピリピリした中でいかにゴネゴネするかっていうのが
いや、あの鈴木司令と私も飲ませていただいてますので、すでにゴネゴネしてきました
ね、 ね、だからやっぱりそこのね施設にいらっしゃる間はやっぱピリッと、うん、お付きの方もいっぱいいらっしゃるしね、うん、このスタジオではね、
はい、
いかにそう時
本音をね、
本音を、うん、語っていただきたい
と、ゆっくりしていただけるかということですね、
はい、さあということでですね、従来であれば結びのご挨拶の時間なんですけど、うんうん、まだ結ばないので、
はい、まあ、次はあのシームレス学園の
そう、
学園長ですか。
いや非常勤の非常勤の先生で
もう学園長に交代してっていいんじゃないですか、はい、
特にそのね後半ね未来ビジョンっていうか、うんうんうん、九州アイランド構想、
面白そうですね、それもね、
についてちょっとご講義をね、うん、いただきたいと思ってますんで、ぜひぜひ、この後もそのまま聞いてくださいね、
はい、このまま続き聞いてくださいね、はい、
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コーナーズの張本総研、大切な時に大切な人へおいしい贈り物パティスリーサンミシェル、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたしました。